カフェテラスをお迎えしましたのは、社会心理学の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。今年はちょっと雪がよく降りますよね。
今年になって初めて、1月初めてですね、
はい、先生のお宅の周りも、
そうです、多少降りましたね、
はいはい、でもそんなに足元が困るほどではなかったですか。
苦労するほどは降りませんでしたけどね。
そうだったんですね、はい、でも今日はちょっと暖かくて
大丈夫です。
過ごしやすいですね、はいはい。さて、先生をお迎えしていつもお話をいただくのは、人生100年時代を迎えて60歳代後半から70代、80代、90代、この時代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒントを心理学の面から紐解いていただいております。毎週土曜日朝9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみの港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今月はね、
はい、
先月というのか去年の12月も、五木寛之さんの孤独のすすめという本を題材にしてお話をしたんですが、はい、今月もこの同じ五木さんの書かれた迷いながら生きていくという本を取り上げてみたいと思うんです、
はいはい、
でこれは2019年に PHP 研究所から出版された本です、
はい、
で1350円プラス税という金額で売ってます。この本なかなか、まあ私にとっては面白いと思ったんですが、
ね、
ま
あ、
人によっていろいろね受け止め方が違うと思うんですけど、私この迷いながら生きていくと迷いながらということに共感を覚え、
そうです ね、
ね、人生割り切れないところがいっぱいあって、
もう毎日毎日割り切れないです、ね、なかなか
苦労しても報われないこともあるし、いろいろあって、あまりこの前向きに前向きにという生き方ができにくいというのが、
うん、
これはまた後で話したいと思うんですが、
はい、
性格の問題もありましてね、
はい、
それで五木さんの本を私もよく読むんですけど、迷いながら生きていくという本なんですよね、
はい、
で先月は孤独のすすめで、これもどっちかというと迷いながら生きていくとに近いようなテーマの中身でした、
はい、
でその他に五木さんの本はたくさん出ておりましてね、こういう人生、はい、生き方の本は ね、
ね、
100歳人生を生きるヒントなんての本もあります。あ、
そうなんですね、
はい、でこれも、まあ、迷いながら生きていくというのも人生100年時代をどう生きるかという、そういう内容の本ではあるんですけど、
ね、そうですね、
この五木さんの本というのはね、今100歳人生を生きるヒントという本もありますし、
ね、
元気人生を登山に見立てて、
はい、
50歳ぐらいまでは登山、50歳ぐらいから100年時代に入ってそれは下山という考え方でね、
はい、
元気に下山という本もありますし、
はい、
死の教死ぬですですね、
はい、
英語の死の教科書という本もありますわ。それから最近ではまた新老人の思想、
うん、新しい
という本、新しい老人、
はい、
五木さんのこういう人生観というのかね、
はい、
世界観の本はたくさん出てますね、うん、で、まあ、個人的には私もちょっと共感するところがあってすぐ手に取ってしまうんですけど今日の中心になるのはこの迷いながら生きていくという本のことを紹介したいと思うんです、
はい、
で五木さんはこんなこと書いてありますわ。人生100年時代と聞いて手放しで喜んでいる人はあまりいませんという、ちょっとやっぱり悲観的な、
はい、
楽観に対する悲観的な見方、
ね、
生き方ですよね、
この、はい、
人の思想、まあ、人生観の核になっているという、
はい、
で長生き長寿は人類の夢でありましたし、その夢が実現された世の中とも言えるのに、
うん、
不安ばかり感じて幸せと思えないのは皮肉なことですと、そういう文章確かに、前向きに生きる人は長生きできて嬉しいけども、うん、必ずしもそうではない。例えば、話題になった老後2000万円年金のほかに2000万円の貯金が必要だという、あれで暗い思いをした人もたくさんありますしね。
そうですね、
まあ、それはそれとしておいて、 不安ばかり感じて幸せと思えないのは皮肉なことなんです。長生きを求めてきたにもかかわらずということですよ ね、 この不安は大体一体どこから来るのかということなんですけどね、はい、五木さんはねこんな風に考えておられますわ、うん、この不安は正体が至ってシンプルな不安の、はい、元は ね、
そうなんですね、
シンプルだと思いますと、
はい、
でそれは結局のところどうやって生きていけばよいのかわからないというところではないでしょうか。どうやって生きていけばいいのかわからないというところにあるのではないかということですね、うん、この不安は、うん、で若い頃もいろんな悩みを抱えてたんですけども、うん、若い頃とも決定的に違うのは、人生50、まあ、第3の人生後半ですよね、
はい、
人生後半はよりはっきりと死に向かって死に向かって言っているという、この点がはっきり、はい、まあ、若い時はあまり意識しませんけど、
そうですね、
年齢を重ねるに従って死に近づいているという意識は不安
によって
出てきますよね。
如実にありますね。そうですね、具体的に感じますね。
そうですよね、で、まあ、先ほどちらっと言いましたように五木さんはこの人生を登山に例えて説明して、はい、いらっしゃるんですけども、大雑把に言えば50歳ぐらいまでを登山の時期と、登る登山の方の時期、あとの半生を下山の時期、要するに人生100年時代ちょうど半分に割って、あとの後半の50年を下山の時期と考えているんですね、この五木さんは。で、先ほど言いましたその多くの人が持っている不安はその登山に例えてみますと、五木さんはこんなことを言っておられますわ、まあ、登山の場合は3時間かけて登った登山道を、登りよりも短い時間で楽をして下山できるだろうと、普通同じ道を登るより下る方が楽ですよね、というふうに登りよりも短い時間で楽に下山できるだろうと思っていたらですわ、思いがけず別のルートを下ることになってしまった。
あ、
要するに人生が長く延びましたからね。
そうですね、
はい、しかも初めて歩くその降りる道という下山というのも初めて歩く道で、行きとは違う困難さがある上に、そのかなり時間がかかりそうだ、人生長くなりましたからね、というそういうことが分かった。で、五木さんはそんな状態ではないのだろうかというふうに言ってるんですね、なかなか上手な表現です。
そうですね、
で、その人生短い間は、人生50年と言われた時代は余生と言っておりましたけど、
そうでしたね、
余生ではない第三の人生
と言われる
長いですからね。
そうですね、
それが登山した道とは違うルートで降りるということになりますと、まあ大変ですわ。で、そう考えますとね、上りと同じように下りもまた不安な、上りの時も不安なんですけど下りも不安なんです。つまり上った道を下るのであれば、慣れた分、経験を積んだ分、その分、まあ、少しは楽に行けるだろうと思っていたのに、見たこともない経験したこともない世の世界がまた目の前に広がってくるんですから、不安を感じるのも当然かもしれません、
そうですね、
やっぱりこの人生長く100年時代になったということは手放しでは喜べないというのがこの五木さんの考え方ですよね、で、これはまた後でお話ししたいと思うんですけど、
はい、
人生50年と言われてしばらく経って、長寿社会、長生きの社会、長寿社会、ただ寿命を延ばすだけ一生懸命考えまして長生きしましょうという時代がありましたですよね、で、それからしばらく経ってから健康寿命なんてなことを言い出しました、で、ただ生きているだけではなしに健康寿命が、長寿だけではなしに健康寿命と長寿をできるだけその、なんていうのか、長寿に近づけていくというのかな、
そうですね、
健康で長く生きるということを求めた、
はい、
で、100年時代になったらね、今最近流行っている言葉ではね、幸福寿命、
幸福寿命、
幸福、幸せ寿命、ということ、つまり、自分らしく幸せを感じて生きていくこと、これが大事だと。で、そうなりますとね、健康寿命と言いました、健康というのは 目的ではなしに、その幸せになるための一つの手段というのかな、でなるわけです
ね。そうですね。
それが健康であることが目的ではなしに、うん、目的は幸せに暮らすこと、はい、
そうですね。
そういう、まあ、今その幸福寿命と言われる言葉がちょくちょく流行りだした、はい、ということなんですよね、
うんうん、
まあそういう時代になってきたけれども、うん、やっぱり迷いながら、いろんなことを迷いながら生きていくのが今の人生ではないかというのが五木さんの考えです。 でそこで五木さんはね、この長く生きるということは、はい、人生とはそのような時間というのが量ではなくて質の問題だと、質で考えた方がいい。
それ
はそうですよね。例えば中身の濃い第三の人生20年と、中身の薄いただ生きてるだけの30年とやったら、どっちかといえば20年を取りたい。やっぱり量よりも質の問題だと、こういうことですよね、はい、
うん、
で今その長く生きるかもしれないという現実の前にして、多くの人がそのことを気づき始めてるんではないだろうか、うん、やっぱりその幸せな寿命でありたいということを気づき始めてるんではないだろうかと、はい、五木さんは言ってるんです、
うん、
でそれはその長い間幸せに生きるということは、決してその簡単なと、容易なというのか、楽なとか平坦なというのか、道のりではありませんですよね、うん、考えてみたら、
ね、
例えば90あるいは100年まで生きるとしても、例えばその身の回りのことが自分でできる、いつまでできるのかとか、認知症になったらとか、はい、あるいは介護の問題はどうしたらいいのかとか、うん、あるいは先ほども2000万円言いましたけど、経済的な負担はどうなるんだろうかとか、ね、はい、寝たきりにならないだろうかといった、まあ、要するに100年時代といってもそんな平坦な道ではない、うん、ということが言えると思うんですよね、でそうしたまあ困難さへの予感が不安として現れてくるようにも思えますわ、
うんうん、
その気持ちを多くの人が持ち始めているということですよね、で五木さんはまあ要するにそのような困難さへの予感が不安となって現れたんではないだろうかというふうな分析というのか、指摘をされてますね、はい、でその人の人生が長いか短いかにかかわらず、人生、これはなかなかいい考えだと思うんですけど、
はい、
人生は長いか短いかにかかわらず、人生というのは今の連続ですよね。
そうですね。
この今をいかに生きるかという、そのことを考えることが大事なんだ。いかに、まあ、できるだけ楽しく生きたら、幸せに生きたらいいわけですよね、はい、で人生には喜びだけではなくて、苦しみも悲しみももちろんありますわ、
はい、
で五木さんはね、ここのところは私なかなか共感するところなんですけど、
はい、
自分なりに生きてさえいれば、葛藤しつつも納得する人生になるんではないか、自分なりの生き方だ、自分らしい生き方と言ってもいいかも分かりませんけどね、
はい、
そういう生き方が大事なんだなということが分かりますね。でこの続きちょっと後半まだしましょうか、は
い、分かりました。じゃあちょっとここで一曲皆さんと一緒に聞いていきましょう、はい、豊かな第三の人生のすすめ、大前守先生をお迎えしてお話しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。先生、今日ピックアップしてくださっている五木寛之さん、先ほどちょっとこの曲を聴きながら調べていただきましたら、今年90歳に。
ああ、90歳ですね。
ねえ、
でも1932年の生まれで。
ねえ、9月の。
昭和7年、7年
です、ね。ああ、そうなりますか。ねえ、でも次々とこうやって、その、老いることに対しての人生観を執筆してらっしゃって。
そうです
ね。お元気ですね。
そうですよね。
ねえ。
まあ、前半のポイントとしてはね、
はい、
人生には喜びだけではなくて、なしにその苦しみも悲しみもあると、
はい、
それで自分なりに生きていれば葛藤一つも納得するのではないんだろうかという、はい、そういう考えをお持ちだと言いましたんですよね、 でその次がね、またこれも確かにそうだなと思うんですけど、つまりその先の不安を思うよりも今をどう生きるか、人生というのは今の連続だから今をどう生きる、はい、特に第三の人生になってくるとできるだけ今を幸せに生きることを考えた方がいい、まあ、それはそうですよね、
そうです ね、
その先の不安を思うよりも今をどう生きるかを考えた方がいいんだと、と伊月さんは自分の考えを展開されてますわ。
確かにそうですね。
伊月さんはね、先のことは我が計らいにあらず、先の我が計らいにあらず、
はい、
つまり自分では処理できないというのか、なるようにしかならないというのかな、自分の力ではどうすることもできないと、まあ、そういうふうな考えですよ。でこれはまた誤解を招く言い方なんですけど、ある意味他力本願、
はい、
ここから先はもう天に任すというのか、誰かを頼るというのかね、そのあなた任せではないという意味、本来の仏教的な他力本願というですね、自分ではどうすることもできないという、そういう世界ですよね。で去年の11月にね、
はい、
篠田東光さんの103歳になって分かったと、はい、ことという本を
紹介いただきました。
あの時の篠田さんの文章と今思い出してるんですけど、
はい、
生まれて死ぬことは考えてみてもどうにもならない、考えても仕方がない、こういう考えだから、確か篠田東光さんには自分には死生観がないという
そうそうそうでしたね、こと
をお話したと思うんですけど、はい、伊月さんは死生観をお持ちなんですけど、それは、まあ、ちょっと違いますけれども似たところもあるんですよね。要するに先のことは我が計らいにあらずなんだと、そういう考えに、まあ、至っておられるということですよね。まあ、その辺が非常に興味のあるところといえば、
ね、
興味があるところだです
よね。この先のことは、我計らいにあらずっていうのは、我が計らいにあらずっていうのは、
我が計らいにあらずってなかなかいい言葉だと思う。
そうですね。しかも90歳になろうとしている伊月、はい、さんのここまでのこう到達してきた言葉だと思うと厚みがありますね。
でね、伊月さんはね、迷いながら生きていくという著書の中でね、こんなことも言っておられますわ、
はい、
高校生にね、生きることの目的は何かと聞かれた、
はい、
それははっきり分かりませんと答えたそうですわ、
は
い、相当年齢を重ね、その当時は87歳の時だったと、
はい、
確か書いてあったように思うんですけど
ね、はい、
我ながら情けない話ですけれども、この年になって、要するに当時87歳になって、自分は自己否定を繰り返しながら生きている、このあたりが私共感するんですね。世間からは五木ひろゆきとは認められていますけど、
そうです、
はい、本人としては自己否定しながら生きていくというですね、自分ダメ人間だなと思いながら、やっぱり自分はやれるんだ、そこそこの人間だと思う人もあるし、どっちかというと悲観的に考える人もありますわね、楽観主義者悲観主義者という言い方もありますけど ね、
やはりでもこの戦争を体験された、その戦争の中もこう引き上げてこられた、いろんなことを経て、それぞれのご自分なりのアイデンティティになっているところもありますから ね、
やっぱりその人生観というのは自分の老い立ちというのか、それを抜きにして、体験とか経験を抜きにしては自分を絡めてしか考えられませんからね。
そうですよね。
だからまあ伊月さんは苦労して、だから昔の朝鮮半島から引き上げてこられた、はい、確かそんな記憶が、
そうですね、
ありますよね、
はい、
だからその生きる目的は何かとなど分からないっていうんですね、伊月さん、90歳になってても分からない、あえて言うならば、
はい、
目的を探して変化し続けるのが人生なかもしれない、なかなか味のある言葉ですね。
そうですね、
だから人間は何のために生きてるかなんて聞かれても一言でも言えない。
本当です ね、
まあ、死ぬためという人も中にはいらっしゃいますけど、
聞いたことありますね。
それだけははっきりしてますからね。でそして、まあ、伊月さんはたとえその人の死が命を落とすということが、はい、どんなに惨めな 他の人から見たら惨めに見えたとしても、その人の心に美しい花が咲いていたかもしれないということです。だから人の人生についてうんぬんなかなか言えないということですよね。そうですね。で、まあ要するに五木さんはね、どんな人生であろうと生きたことの全てがその人自身であって、うん、そこがその結論だと言ってもいい結果なのかもしれない、
うん、
だからそのことに誰か他の人が評価などできない、ああその人の人生についてはね。
そうですね。
であの人気の毒だなと思っていても本人の心の中にはひょっとしたら花が咲いていたかもしれない。
そうですね。もうすごく納得して満足した人生だったかもしれませんもんね。
そうですね。その逆もあるんですね。あの人は、ね、
羨ましがられてるけど
満足されてるはずだと思って、うん、本人はそうではなかったということもあるかもしれません
ね。心の中は見えないですからね。
ねえ、まあ、そんなことが言えると思うんですね。
うん、
だからよくあの世間では孤独死というのは惨めだと言いますけれども、はい、そんな評価は必要だと思わないという、うん、本当に必要なんでしょうかね、うん、ということですよね。で本当に寂しい思いをしながら亡くなっていった人もあるし、あるいは満足感を覚えながら亡くなっていった人があるかも分かりませんですよね、でこの孤独と孤立というのもなかなか難しい問題なんですけどね。
以前もご紹介ちょっといただきましたね。
五木さんはこの、迷いながら生きていくという本の中でもね、
はいはい、
そんなこと書いておられますが、
あ、そうですか。
ちょっと後になりましたけどね、
はい、
この迷いながら生きていくという本、5つの章から成り立ってるんですけどね、
はい、
第1章は新しい世界を迷いながら生きていく、つまり人生100年時代になって自分たちが先輩が経験しなかった、はい、道を歩んでいくことになりますよ ね、
そ う、 ですね。
そういうことが書いてあるんですわ、
はい、
それから第2章は今を生きるために、
あ、はい、
で今を人生というのは今の連続だから、今をできるだけどう生きるかということを考えた方が先のことは我が計らいにあらず、はい、こういう考えですよね、はい、それから第3章はね、孤独と幸せの両立、だからあの五木さんは孤独と幸せは両立するというふうに考えておられるんですよね、
はい
はい、孤立というのはまた意味が違ってね、
うん、
孤立は非常に不幸なことなんですけれども、
うん、
孤独というのはそうではない、
うん、
むしろみんなの中におってこそ孤独を感じるんだ、一人でおったら孤独なんて感じられない、
あ、
人の中にいるから、はい、人と比較するから自分が孤独だということが分かるんですよね。だから孤立しておっても孤独を感じる人もあるし、みんなの中におっても孤独を感じる人感じない人もありますよね。
あの元転校生の私はすごく実感します、はい、みんなの中にいても孤独を感じるというのはあります、
ね、
あります、は
い、だからね、孤独というのは年取ってくると、ふとそう思う時もありますわ。
そうですね、
寂しくなる時がね、
はい、そうですね、
そういうことも言えると思うんです、
はい、
で第4章はね、
はい、
変わりゆく自分を楽しむ、
すごい、
あのこれはやっぱり年齢とともに自分が変わっていく、はい、ということですよね、でこれをお話ししたいんですけどね、あの人生後半はね、10年ごとに自分で変わっていったらいいということをこう提案されてるんです。
変わっていったらいいと、
60代70代、
はい、
80代90代と一区切りずつつけていくという、これもなかなかね、生きない生き方だと思うんですけど、
あのついついそのままと思いがちですよね。できるだけ今の延長でずっと生きたいと思うんですけど、
そういうことです。またこれは時間があったらちょっとお話したいと思うんです、
はい、
で第4章第5 章、
第5章ですね、
日々を少しだけ楽に生きる、毎日ちょっとだけを楽に生きる、
はい、
これもなかなかいい文章がいっぱい出てきますわ。
あ、なるほど。
で最後のこの第5章の最後はね、
はい、
羨ましい死に方について考える、
そうなんですか。
なかなかね、あの興味を持てる、まあ、人によってはいろいろあると思います、
ね、
私は興味を持ったんですよね、
はい、
で、まあ、今の話をまとめてみますと、まあ、世間でその孤独死は惨めだと言うけども、
うん、
そんな評価は必要なことだと思わないというね、
そうですね、
で今を生きるということ今をいかに生きるかということを考えるかが人生ですと市木さんの考えなんですよね、うん、確かにそのとおり、うん、そしたらね私この文章でちょっと思い出したのはね、
はい、
あの女優のオードリー・ヘップバーンという、はい、あの人がね、
はい、
こんな名言を残しておられるんですわ、
はい、
何より大事なのは人生を楽しむこと幸せを感じることそれだけですとこういう生き方もあるんですよね。でまあなかなか私としては性格的にはできませんけどね、人生を楽しむ生き方、これ機会があったらお話したいと思いますけど、これの最たる人は加山雄三さんという、
はい、
あの人はね本当に人生を楽しむというのが前向きに生きておられますよ ね、
すね。一時期ものすごいあのご苦労された時期ありますよ ね、
ね、
確かご家族が作られた負債を抱えて、
そうですね、でも前向きでしょ。
そうです ね、
ね、一切後ろ向きはない、
ね、
というね、だから五木さんとは、まあ、まるでちょっと違う生き方
で、 そうです、ね、
でやっぱりそういう生き方はよくマスコミなんかが取り上げるのはああいう生き方ですよね、前向きに、
はい、
積極的に明るく元気にという生き方、でもやっぱりそれでは馴染まない生き方というのが五木さんの生き方を紹介してるんですけど、そんなことが言えると思うんですね、そんなこと言いながらもね五木さんはね一人静かに生きる時があっても良いし、
はい、
大勢の中で生きる時があっても良い、だからどっちか一方的ではなし両方生きられたら人生を2倍楽しむことにもなりますよね。大事なのは それはこの今まで50年前半の50年の人生がそうであったからといって人生後半も同じような人生を歩むんではなしに、まあ一遍その失敗を恐れずに、例えば一人静かに生きる人だったらみんなの中に入ってみるとか、その逆みんなの中でワイワイして生きてきた人だったらまあ一人静かになってみるという、はい、その両方をやってみたらどうかなと思うんですよね。でまあ個人の子としてただ一人生きるということに馴染むというのは、
うん、
まあ私よく言うんですけど内向的な性格の人はそういう生き方が馴染みやすい、
はい、一般で言ってる内向とは違うんですね。ご自分のことに興味のある人ということですね。
関心が内に向かうという内向的です、はい、それからで人の いろんな人を意識しながら共感しながら生きていくという、うん、これは外交的な性格の人が、はい、まあとっつきやすい生き方ですよね、はい、でこの2つのことを意識してあのこれからの時代を心地よく生きるのということは先ほど言いましたように、
はい、
人生を倍楽しむことにもなりますよね。
ね、
五木さんはこんなことも言ってるんですよね。もうそもそも人間はみんな孤独なんだと。でそれを否定するのは自らから首を絞めるようなもんなんだ、
うん、
だからやっぱり人間ふと寂しくなる時があると言いましたけど、やっぱり孤独なこともあるんですよね。で五木さんは孤独と幸せとは両立するという考えです。
あ、はい、そうでしたね。
孤独は必ずしも不幸ではない。だから内向的な人はむしろ孤独の中に幸せを求める生き方をした方が楽かもしれませんですよね、というふうなことなんですよね。で五木さんの考えだけちょっとだけお話して終わりたいと思うんですけどね、
はい、
孤独と孤立は違うと言いましたけど、五木さんの考えではね、はい、孤独というのは人の中にいて人と交わりの中でこそ意識することができるものであって、自分は他人と違うということを認識すること、うん、つまり一人だったらそれ気づかない。
そうですね、
人と一緒にいることによって自分は人と違うという孤独を感じる。
比べるものがないので、
そういうことですよね、はい、で孤立というのは、うん、人とのその交流をあえて遮断したような不自然な状態のことというふうに考えたらどうだというふうに五木さんは言ってるんですよね、
はい、
でこの孤独と孤立というのももうまた時間があったら話したいと思いますけど、まあ、来月もうちょっと
この続き、ね、はい、
五木さんの話が面白いというのに興味ありますので、
そしてまた
前向きがあまり馴染まない人にとってはホッとする話ですよね。 ということで、また来週、来月ですね、
はい、
この続きもうちょっとやらせていただきます。
ありがとうございます。今日もお話をいただきました、社会心理学ご専門の大前守先生の豊かな第三の人生のすすめ。今日ピックアップしてお話をいただきましたのは、五木寛之さんが書かれました迷いながら生きていく、このご本からのいろんな解説でした。どうもありがとうございました。次回は第4水曜日2月23日になります。3時10分からお送りしてまいります。また本日の放送は明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。ハニー FM のウェブラジオアーカイブからお聞きいただけます。来月の放送もぜひお聞きください。